ただいま三条のコーナーです。今日はですね、町づくりということで京都の町を非常ににぎわしております景観のことについて、お話をいただこうということで、京都市立芸術大学美術学部環境デザイン専攻の准教授でいらっしゃいます藤本秀子先生にお越しいただきました。藤本先生、こんにちは。
こんにちは。
景観についてということなんですけれども、
は
い、
そうですね、京都市全域にわたって、はい、景観政策っていうのが新しく出されましたよね。
はいはい、
でその中で大きく分けると3つありまして、高さ規制、それと建物のデザイン基準の見直しと、はい、あと屋外広告物についてなんですけども、
はい、
特に藤本先生には今日は建物のデザイン基準の見直しについてと屋外広告についてちょっと詳しくお話を伺いたいなと思っております。
はい。藤本先生、景観ということで、はい、まあ私たちずっと最近話をしてるわけですけれども、はい、そもそも景観とはということからお話しいただいてよろしいですか。
そうですね、そもそもですか
そもそも
何を言ってるんでしょう、景観というのは
何を言ってるんでしょうね、難しいんですけれども、皆さんが、まあ普通の方が景観という言葉を耳にされるようになったのは、おそらく、ごく最近ではないかと思うんですけれども、いかがですか。
景色とかね、そういう言葉は小学校で単語で習ったと思うんです。
ね、
それを景観ということを使い出したのは確かにここ最近、
そうですね、私自身は平成に入った頃から景観ということでお仕事をさせていただいてるんですけれども、はい、私がやはり最初に考えましたのは、公共空間、まあ、一般の方が普通に歩く場所がどうしたらきれいになるかっていうことを考え始めたんですね。その頃ようやくちょっと先進的な自治体が景観という言葉を使い出しまして、景観行政という、まあ、自治体が行う景観の規制とかですね、そういうことを言い出したんですね。
その自治体が言い出しました、具体的にはどういう動きが出たってことになるんですか。
そうですね、早くは景観条例が、はい、まあ、決まり事を決めて変なものが立たないようにしましょうっていう規制をかけるということですね。それからそこまでいかなくっても景観要項というものを自治体で決めるということを始めたんです。
京都の場合ですと、はい、昔から風致地区という形でありますよね。
は
い、
そうですね、
それとはまた違う切り口に今回はなってくるわけですよね。はいはい、そのあたりなんかは全国的にずっとあったということですか。はいはい、
そうですね、全国的に、ま、進んでるところと全く考えてないところとはあったんですけれども、
具体的に例えば、はい、どういうところに関わってらっしゃるんですか。
ずっと私が平成に入った頃からお手伝いしてますのは大阪府の方ですけれども、はい、堺市ですとか吹田市、そして豊中市の方で景観アドバイザーという形で入らせていただいていました。
はい、最近はね、景観アドバイザーということ、はい、建築に関係してるから聞くのか、それとも一般としても確かに聞くのか、ちょっとわからないんですけれども、耳にします。
はい、
何をされる方と簡単に説明していただくと、
そうですね、
景観を、アドバイスを誰にするんでしょうか。
誰にするかですね。だいたい大きな建物を建てるとか、広い敷地に何かを作るとか、そういうことをすると非常に街の景観に大きな影響を与えますね。それをまず規制するなりコントロールしようと自治体は考えたわけですね。でそれで景観アドバイザー制度というのを作りました。ですから私たちが見るものはある基準以上の高さがあるとか、広さがあるとか、そういった建物なんですけれども、それを必ず建築を建てる場合は届け出出しますよね、自治体に。それと同じように自治体の方にその図面とかを出して、でそこでチェックをするという機能を自治体が持つわけですね。
はい、
そのチェックをするチェッカーがアドバイザーというふうに思っていただいたらいいかと思います。
それは行政にとっての、お助けマンという形になるわけですね。 じゃあ住民の方が、ちょっと最近ほら、はい、あそこのビルがもうちょっと立つねんかなんわっていう時に駆け込むなんていうこともあるわけですか。
それはあの行政側に駆け込まれますよね。立つのが決まってからやっぱり私たちはアドバイザーとして見るわけですけれども、はい、その時にあの建築基準法で決めれるところはあるんですけれども、ね、はい、決まらないけれども非常に町に影響を及ぼして悪くなるよっていう部分があるんです。
例えば、
例えば色の問題、
色、
例えば真っ赤なマンションが建った場合ですね、はい、ピンクとかですね、非常に大きな影響を及ぼしますよね。それからあの最近よくあるのは駐車場の立体駐車場ですとか、それからゴミ置き場の位置なんかもね、あのちょっとしたことですけれども大きく影響を及ぼしてくるんですね、町の風景。
先ほどあのこういうのに関わっているということで、はい、例えば吹田とか、はい、豊中の事例なんかで言うと、はい、どういう感じで、はい、関わってらっしゃる、具体的にどういう形で動いてる状況になるんでしょうか。
はいはい、そうですね、あの届け出が出てきたものを、はい、あの見せていただきます。図面を全部見るのと、それから出来上がりのパースとか、それからあの周辺の状況を写真なり現地に行ったりして見ていきます。うん、これがあの景観では非常に重要なことなんですね。
今現状がどういうことなのか、はい、ということを把握するということですね。
そういうことです。
はい、
あの景観で一番問題で重要なことは周辺との調和ということを考えるということです。
はい、
建築家の方は往々にしてその単体の自分の建てる建築のことしか考えられなくって、ね、うん、街並みとしてじゃあそれがどういう影響を及ぼすかというところから入る方って非常に少ないんですね。うん、で私たちはその建築一つの建物の素晴らしさっていうことはもちろんそうですけれども、街並みに対してどういう影響を及ぼすかというところから入っていきます。
はい、
であの周りの状況をあのビデオなり現地で確認するわけですね。でその時にあの行政の方がそれをチェックして業者さんに言うと行政指導という形で非常に厳しく、
強制力、
そうですね、あの非常に厳しく業者さんは受け取られるわけですね。例えばあのピンクの建物を建てたいという人が来た時に、ピンクはやめてくださいと、はい、基準ではこうですので、はい、っていう話だけではあのその基準をクリアすることしかできないわけですね。でもその私たちアドバイザーが入ることによってその業者さんと直接に話しすることがあるんです。吹田のアドバイザー会議なんかそうなんですけれども、はい、そうするとただ基準でこうなのでこれはやめてくださいっていうことじゃなくって、はい、これがこういうふうに立つとこの前のお家には例えば白い壁のお家にはピンクが映り込みますとか、はい、木がここにありますけれども、これが死にますよね、まあ綺麗に見えないですよね、とかそういうディスカッションしていきます。そうすると業者さんが、そうかピンクの壁では、そういうふうに
まずいと、
まずいんだろうなっていうことに気づいていかれるんですね。そうするとそのピンクをもちろんあの思い直していただいたり、むしろそれがもっと良くなる可能性がそこのディスカッションで生まれてくるということが起こります。
得てして行政がやってしまうと最低基準を守るだけになるけれども、そこにこうクッションを置くことで前進、みんなで前進していくっていう形になるということが往々にあるということですね。
いろいろ気づかれていくんですね、設計者側も。設計者側もいいものを作りたいって思いは一緒ですから、
その業者の方と、景観アドバイザーの方が話をして作っていくものなんですか。はい、その景観というその何かが起きた時は、
調整していくということですね。はい、もちろん設計者が決められるわけですから、はい、あの設計者が最終的には決められるんですけれども、はい、それに対していくつかアドバイスをさせていただいて、ヒントを差し上げるというところですね。
そこに例えば、住民の方は、はい、絡んでくることになるんでしょうか。
その段階では入ってこないですね。ただ面白い事例があったのは、豊中市なんですけれども、これはまあ屋外広告物の話ですけれどもね、はい、景観アドバイザー会議で上がってきたんです。でそれはあの千里中央という非常にあの中心的な、ま、はい、場所で、しかもニュータウンの中で、あの某あの紳士服屋さんが大きな看板を持ってこられたんですね。はい、アドバイザー会議ではしっかりアドバイスしました。ここはやっぱり場所柄もう少し小さくしてください、 しかし業者さんは聞いてくれなかったんです。で何が起こったかっていうと、やっぱり住民の方非常に賢い方が多かったので、それにできた時にですね、市は何してるんやと駆け込んで来られたんですよ。できちっと私たちのその記録がありますから、アドバイザー会議ではこういうふうにお願いしましたけれども、聞いてもらえませんでしたっていうことで、きちっと差し返したんですね、でそれをまた業者さんに返しました、そしたらやっぱり住民の方の意見が通って、その看板が抑えられたということがありました。これぐらいやっぱり住民の方は力を持ってるんですよ。それでも私たちがアドバイスするよりも住民の方が力を持ってるというのは、その時私は実感したんですね。
その店舗にとっては消費者ですもんね。
そうなんです、そうなんですよ。屋外穀物の問題はそういうことがあるんですね。
なるほど。それを声にまとめて、出していくというのも一つの重要な役割ということですね。そうですね。
だから行政指導には限界があるということが、今まではそういうことでしたね。
はい、わかりました。ここで一旦話を切りまして、ここで一曲お聴きください。ジョン・レノンのスターティングオーバー。はい、前半に続きまして経過のお話をしていただきたいと思うんですけれども、先ほど住民の力は強いという話を していただいたんですけれども、何か具体的な事例というのあったんでしょうか。
そうですね、いくつかあるんですけれども、その中でちょっと衝撃的だったのが、吹田に山田という駅があるんですけれども、モノレールと阪急とが交差している駅です。そこの駅前 の区画整理のところなんですけれども、吹田市がまちづくり懇談会という制度を置いてまして、住民が誰でも参加できる、住民でなくても参加できるんです、そこでそのまちづくりを考えていこうという制度なんですけれども、その場で会をこう重ねていく中でですね、住民の人たちがこの町はこういうふうになってほしいっていうガイドラインを決めたんですね。その中でいろいろマンションの計画ができていくんですけれども、マンション業者さんも今度私はここでこういうものを建てますというふうにその場でオープンにしなきゃいけないっていうふうになってるんですね。でその業者さんが説明最初にされた時は、30階建てのマンションを真ん中に建てますという計画で出てきたんですね。で実際にはそこまでいかないところが、いろいろ今ボーナス制度がありますので、公開空地を作って上に積みますとか、そういうことで提案されたんですけれども、周辺の住民の方が、私たちの町にはそんな高い建物はいらないと言われたんです、それも隣の20階建てぐらいのマンションの方がおっしゃるんですよ。ね、まあ、
ちょっと際どい発言、
で、そうなんですね。で、まあ、周辺の人たちもそれをおっしゃって、で業者さんもそれを聞きながら、でその横には今度20階建てのマンションが2棟建つ予定で出てきたんですね。で、あるその階を重ねていく中で、その業者さんが、じゃあ20階建てにしますという提案を今度持ってこられたんです。その代わり、そのもう少し低くなるから広がりますけれども、公開空地もなくなったり、で、まあ、周辺の人たちもそんな空地いらんという話があって、で今度は20階建てのところも、そして私たちは12階にしますよっていうことで提案を持ってこられたんですね。それは本当に衝撃的でしたね。でそれはやはり業者さんがここでこれだけの住民の反対を押し切って設計を出しても、おそらく周辺の人たちのご親族に買ってもらえないだろうですね。こんだけ反対があったら、もうやはり叩かれるだろうという思いがあったんだと思うんですけれどね。
思い切った、まあ、判断を業者側もしたんでしょうね。
そうですね、
その住民の方がそれを言い出したというところなんですけれども、例えば京都の場合ですとね、今度デザイン基準という形が、各地域に設けられることになりますけれども、今京都市側からこういう形で、まあ、出てますよというのが出てますけれども、それを住民の方が変えたということになりますよね、その大阪の事例ですと。
そうですね、まあ、新しく作るところですから、住民側が作ったということになるわけですね。で今度非常に細かくですね、京都市側が決めてくださってるんですけれども、それはやはりある基準があった方が皆さんに分かりやすいだろうということで、今回非常に多分衝撃的に受け取られた方もいらっしゃると思うんですけれども、
中にはやっぱりそんな高さ基準はまあいいと、せやけど、デザインはそれはどやねんという声が確かにありますね。
ありますね。
それを った京都市が言おうとしているっていうところは、それによって、その住民の方の、その話し合いなり、そこが活発になって、
そうですね、
実際のものを、あの本当に求められているものが出来上がってくるんじゃないかと、
そうですね、そうなっていかないといけないと思っています。ちょっと変な言い方をすると食料法みたいなものだと思うんですけれども、おそらくあの景観法というのがあの2年前にできた施行で、されたんですけれども、あのそれ以前はあの前半でお話ししましたように、行政側は本当に力を持ってなかったんですね。あの建築基準法で決まってることは厳しく いけますけれども、
例えば景観となったら、
そうですね、色の問題とか、形の問題とかについては、やはり業者さん任せであったり、それを基準としてなかなか設けにくかったっていうところがあるんですね。それがやはり景観法ができて、それを活用するとなったら、その強い後ろ盾ができたわけですよ。で、これから厳しくやろうとしたらできるようになってきたっていうふうに言えますね。
その住民の方がそういうことで、こういう景観がいいんだということを一つにまとまった意見を出すというのは、想像するにとても大変なことだと思うんですけれども、例えば建築されている松尾さん、松尾さんが景観のことで松尾さんの、求めるべき姿を出すというのは、ある程度専門家ですから出せますよね。
出せますか。
出せます、はい、でそれを、まあ、市政の人々、普通の人たちが、普段は八百屋さんかもしれない、着物屋さんかもしれない、そういう方がやらなければいけないという時代に突入した、
突入してしまったんです。そうなんです、その通りです。
だから一旦きつい、あのハードルを作って、そこからやっぱり地域住民がもう一回考えて、新しいのを作っていってもらうという形ですね。
そうですね、私もあの全国の自治体の調査をこの景観法ができる前にしたんですけれど、アンケート調査を全国の、あの都道府県と市町村は一部ですけれどもしました。その時に何が言えたっていうと、やはり行政側がそのコントロールできるだけの力を以前は持ってなかったということが分かったんですね。で、景観法ができたら持てるんですけれども、じゃあそれを使おうとなるとものすごく大変なわけですよ、厳しいわけですから、住民側の反対も今の京都のようにこう上がってくるわけですね。で、全国は今回の京都の動きに非常に注目してると思います。
そうですよね、
これだけ厳しく細かくやっていって、やっていけるかっていうところを注目してるわけです。で、大変なのはこれから住民が考えないといけないという段階ですね。
例えば京都だからそれができるなんていう言い方されてますけれども、例えば色のことでいきますとね、京都の色は規制されようとしてますよね。何色になるべきものなんでしょうか。
あの今決められてる基準はですね、これはやめてねという部分が非常に多いと思うんです。それはある程度ガイドライン、今基準が決まってた方が、例えばマンションを建てたいと、でも外壁の色はもうどうでもいいというかね、そういう設計者もいるんですね、中にはね。そしたらどういう色がいいねんっていう時には、そのある程度基準があった方が、その枠内で決めたら安全ですから、あった方がいいと思うんです。だから変なピンクのマンションが建ったりは、黄色のマンションが建ったりはしないわけですね。ただその本当にしっかり考えて、この場所にこういう色がいいと思った時に、その基準に合わないっていう可能性は出てくると思うんですね。
その地域地域に今回のは非常に細かく分かれてますけれども、その地域ごとにやっぱり微妙に違う、今既存にもうすでにある建物とか施設、地域の雰囲気がベースにあった上での色ですよね。例えば、
そうです
それを住民の人なり、まあ景観のアドバイザーなり、それをどう見るかっていう非常に難しい作業だと思うんですけれども、専門家がやっぱりされるんですか、景観アドバイザーが。
アドバイザーではない専門家がやっぱりきっちりと制度を設けていただいて関わっていかないといけないと思っています。住民の側がやはり専門的な知識を得るにも、やっぱり専門家のアドバイスが必要ですし、行政の方が皆さん専門家だと思ってらっしゃいますよね。 多い。思ってらっしゃらない。よかったとか。行政の担当者の方も非常にお勉強されてますけれども、なかなか専門家にはなりえないんですね。あの行政の中3年で移動させられたりですね。そういうことがあって、私もアドバイザーで入ってて、むしろ外のアドバイザーの方がよく知ってたりするわけですから。で、地域地域のことやっぱり地域で考えていかないと、行政の担当者に任せていってはいけないと思います。でもそのためにやっぱり専門家、私たちのような専門家をきっちりと制度として設けていただいて、一緒にアドバイスしながら育てていくというか、地域の基準を決めていくということに関わっていかないといけないと思っています。
その関わっていくということなんですけれども、例えば具体的に言いますと、京都の場合ですと9月までに、住民側から何か意見があれば、それにあの沿ったガイドにしますよということを一応今は言われているわけですよね。さあじゃあやりたいぞと、例えば京都のそのこの界隈ですと三条になりますけれども、三条界隈で、こういうふうにしたいっていうときはどういうふうに動くべき、どういうふうに動いたらいいと思いですか。
そうですね、まず皆さんに集まっていただくっていうことでしょうね、関わりのある方、はいはい、興味のある方、
地域の住民の方ですね。
そうですね、まずね、見るところから始めてほしいと思うんですね。
自分たちの町をみんなで見る
っていうことですね、皆さん毎日生活してるんだから見てると思われるでしょう、
思ってます。
意外と見てないんですね、見てないんですよ。
その何を見ると言いましても、その漠然となんか見てみることですか。そうです
ね、しっかり見るっていうことですね。
ポイントがある、
ポイントがあるんですね、発見するっていうことですね、で私たちがその色のことで言うと、やるのはやっぱり色の表を持って、それぞれの建物の壁に当てながら全部調査していくっていうことをします。あと例えばポイントを決めたら面白いと思う、看板だけを見ようとか、駐車場駐輪場だけを見ようとか、ゴミ置き場を見てみようとかね、と緑を見てみようとか、そういういろんなことに気がついていきますよね。
それをじゃあ見ました、それでその次はどうなるんでしょうか。
そしたら、どこを改善したらこの街が良くなっていくだろうっていうことに気がついてくるんですよね。悪いところを修正していくっていうことです。
いつも何気なしに見てるからこう見えてなかったけど、なんかここいつもなんか色の合わへん、なんかこう、なんか小屋建ってんでみたいないうのを例えば変えたら良くなるかもしれないと。
そうですね、なるかもしれないですね。
そういうことを皆さんで意見を言い出す、
そうですね、そういう場を設けるっていうことが大事だと思います、で発見したことは喋ってもらうと、で井戸端会議的にどんどん広げてもらうと、と本人たちはもしかしたら看板を出してる方は全然気づかずに、ただなんとなく置いてるだけかもしれないんですよね、それ言ってあげることで、あそうだったんだって引っ込めてもらえるかもしれない。
その段階になるまで、もう随分住民の方が心をこう信頼し合ってないと、えらいことになります
ね。言えないですよね。
なかなか。
でも9月までって非常に厳しいなと思います。
これ、ここで、専門家は何をする役割という形になるんでしょうか。
そうですね、その気づき方とかまとめ方ですね、調、やっぱり街並みっていうのは調和が一番大事だと思うんですね、調和のさせ方っていうのはやっぱり手法がありますから、色で調和させるとか形で調和させる、軒先を揃えるとかですね、そういうことはいくつかアドバイスしていけると思うんですね、それを皆さんが多分この軒先で揃ってるなと思われるところを基準にしていかれたらいい話ですし、軒のでもそうですよね、
もうそれはそこに住んでる人が何が気持ちいいかっていうところにかかってきますよね。
そうですね、でもね、皆さん気づかないうちにいろんなストレスを街を歩いておけられてるんですよね、それに気づかれるっていうことが大事だと思います。
私嫌いなの回転灯、あれ嫌い、もうチラッチラッチラッチラするのがね、もうお構いなしにやってくるでしょ、あれなんとかしたいな。そうですね、
それでも声に上げると私もそう思うっていうのがきっと重なっていくんですよね、それがやっぱりそこで改めたら良くなることだと思いますね。
住民の方がね、そういうこと作業をしていくっていう、その、まあ、例えばゼロから始めなければいけない、それはできるんですか、実際問題として。
できると思います。できる。でもやはり時間と、 マンパワーがいますね。
やっぱり、自分たちの町を、見直してっていうところから始めるってなるとね、
見るところからですね、でもね、それをやるかやらないかでこれから大きく違ってくると思います。今まではそういうふうにあまり厳しくなかったですから、変化がなかったですけれども、例えば国道沿いをずっと走ってますね、でこれからは多分ここはいっぱい勝手に看板出てるけれども、なんかすっきりしたよねっていうところで、例えば自治体がそこで変わってるとかね、そういう現象がこれから絶対起こっていきます。そうするとやはりここは気持ちがいいところと、ここはちょっともうどうしようもないねっていうところが皆さんが気づかれてくると思うんですね。
もうそれは例えばお商売される方もそうですけど、住んでる方のその何でしょうね、ノリ、
あとなんか文化度みたいな豊かさですよね、
その辺がもう変わってきますよね、将来の財産がね。
そうです。
それで町がだんだん元気になっていったら、その事業者の人とかもね、
そうですね、
結局帰ってくる話、
そうです。だから今高さ制限で不動産価値下がるとか言われてますけれども、そうじゃなくて町全体の価値が上がれば、それは価値が下がることでは決してないと思います、
興味深いお話でした。まあ、まだまだお話聞きたいんですけれども、またそれはまた次回ということでお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
京都ひとまち出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。